はい、今日は詩編の第79編ということですね。で、これは最初のところを見たら分かりますが、非常に切実な国家的な苦難に遭っているということが最初からすぐに分かるわけです。異国の民があなたの私業、私業っていう言い方は旧約聖書に独特の言い方ですけども、神様から受け継いだ土地、そして人々、神の民、神がそこに与えた土地も含めてこういうふうに使用という土地のことも指したり、その子に住む神の民も指したりして使うですね。このあなたの使用遅いと、この場合も両方を指していると考えられますが、要するにカナンの地、神様は導き入れたカナンの地、そしてイスラエルの民を襲ったと。そしてその中心である神殿を怪我してエルサレムを瓦礫の山とした。そして人々がたくさんこの世に殺されてしまったという、こういう現実に起こった歴史的な事件ですね。それをこのように非常にはっきりと言っていると。この詩編というのはいろんなものがありますが、そういう国家的な大きな苦難の中で、その国全体の運命、民族の運命、どうしてこんなことになったのかという、そういう非常に強い悲しみや疑問、信仰的な大きな動揺ということをですね、心の深い心の動きとして言っているということです。それに国家全体、民族全体の大きな苦難をこのように詩的な表現でですね、そのままの形で表現するということ、こういう大きなスケールでものを歌うということもですね、日本の本来の短歌和歌集にはこれはほとんど見られないことですね。こういうふうに、聖書の詩編というのはいつも視野が非常に広いというわけですね。時間的にも過去から、過去の歴史から遥かな未来までですね、あるいは新約聖書をそのまま予言するような、遥か先のことの実現をも見越したような詩もあるし、非常にこういう王ですね、支配者の詩もあれば、一般の苦しむ民衆の歌もあると、個人の自然に関わる歌もあると、神の言葉の大きな広がりをですね、歌うのもあれば、こういう歴史そのもの、現実の問題そのものをこういうふうに、深い悲しみからですね、言ってるわけです。で、これは一体いつ頃なのかということで、イスラエルの歴史の中でこのような国全体、民族全体が危機に陥ったというようなことはですね、これは紀元700年代のアッシリア、それからその後のバビロン、新バビロニア帝国ですね、それが攻めてきて、紀元前587年にこのような事態が現実に起こったということになります。これはもう聖書でも繰り返し繰り返し出てきますね。紀元前587年にエルサレムが徹底して破壊された、で、たくさんの人が殺されたと、神殿も蹴らされたと、この通りになります。それからもう一つは、ダニエル書、幽拝でずっと学んでおりましたが、ダニエル書にその生々しい状況が書かれてある。アンティオコスエピファネスですね、その時代ということですね。紀元前160年頃のですね、そうした時代のことを言ってる。で、そのどちら、どれなのかということは、ここだけでは、その当時の国名を表す、当時の支配者を表す言葉が一つもないために、確定させることは、この詩の内容だからはできないと言われておるところですが、いずれにしてもですね、バビロンの捕囚とかアンティオコス・エピファネスもやはりこのようなことをしたんですね。神の神殿を怪我して、これはマカベア書に詳しく書いてある通りです。で、その バビロン捕囚の時にこういう事態が起こったということに関してはですね、列王記の方に書いてあるので、その列王記をちょっと見ていただきますとですね、25章というところですね、列王記の下の方ですね、622ページのところです。622ページの、これはバビロンの、バビロンというのはこの都市の名前ですね、国名は新バビロニア帝国ということですが、このバビロンの王が攻めてきたのは波状攻撃、何度も繰り返し、たった1回ではなかったんですね。こういうふうに捕囚として連れて行かれるのも何度もあったわけです。で、これは徹底して破壊されて、滅ぼされたというのは紀元前587年、それが25章から書いてありますがですね、25章から書いてあるんですが、それ以前の捕囚や攻撃はすぐその上の段24章の実節からですね、この622ページの初めからですね、バビロンの王ネブカドネザルが、エルサレムの王、部下たちですね、武将たちがエルサレムに攻め上ってきて、どうこうと書いてあります。で、ユダの王も捕らわれた。そして主の神殿の宝物や王宮の宝物をみんな取り出してしまった、盗んでいったと。そしてエルサレムのすべての人、要するにある程度地位のある指導的な人、それからさらに職人や家事もみんな捕囚ですね、1万人プラスこの、大量の人たちをですね、このようにして捕囚と。で、残されたのは一見ですね、何も謀反も企めないだろうと、貧民階級だけを残してある程度しっかりしたものはみんな連れて行ったとですね、で、遠いバビロンに連れて行った。そしてもう傀儡政権ということになって、バビロンの王はヨアキンという王を勝手に変えてですね、そして、新しい王ゼデキアと。で、そういうことがあってですね、それから大体ですね、10年も経たないうちに、こういうことが起こったわけですね、10年程度ですね、現これが598年頃ですからね、10年余りして、この587年これが起こったわけです。で、25章バブル、今度は王そのものが来たわけです、前のところは BC598 年ということでですね、12年ほど前、11年ほど前ですね、10年ちょっと前なんですけど、これはバビロンのネブカドネザルの部下が来たんですけども、この最終的なこの滅ぼすということのためにネブカドネザル自らが全軍を率いてきたと。そして都も包囲して、そしてこういうふうに城壁を築いてあるからですね、それを無理して攻め込もうとしたら非常に、死ぬ人多くなるわけですね。上からいろんなものを押されたり、登ってきよった、突き落とされたり、殺されたり。ですから城壁があればこれはなかなか攻められない。これは天草城も天草四郎の乱においてもですね、その城があったために、なかなかそれは難攻不落のように落ちなかったわけですよね。で、最終的には兵糧攻めにしたわけです、ここのように。そしてもうどうしてももう上が激しくなって次々死んでいけ、その中からやはり内通するものができてしまって、そしてそういう崩れていったわけですね。ここでも食料が告げたと。このように、エルサレムっていうのも山の上の町で城壁を巡らしてたけど、そこをもう食料を取りに行けないようにすればですね、これはもう当然、時間の問題で滅んでいくわけです。で、王が逃げたんだけれど捕らえられて、このように両眼を潰されたとかですね、目の前で王子も殺され、そして、全く見えないように半殺しにした上でバビロンに連れて行ったと。これがいわゆるバビロンの捕囚ということで、その後書いてありますように、さらに部下が来て死の神殿王宮エルサレムの川を全部焼き払ったと。 まあ、徹底してこういうふうにもう再起できないほどに、ここが非常に重要な都市で、ここを残しておいたらまたここに集まってくると、まあ、そういうふうにですね、ダビデがこう初めて都として以来極めて重要な都市であったということからもう徹底して破壊したというんですね。で、保証として、この地の貧しい民の一部だけが残された。これは前の保証の時もそうだったんですよね。このことですね、このことが確かに非常に、この79件と状況とよく似ているっていうのがわかるわけです。で、この時の状況を、まあ、現実の生々しくこのひどい状態を目撃したということで、まあ、描写も非常にこの見た人が書いているというのを感じさせるようなところですね。あなたのしもべらの死体を空の鳥の餌として、こういう乾燥地帯では死体を求めてなかなか動物が見つからないから、人間の死体があればすぐに、まあ、剥げたようなものが飛んでくるというわけですね。あなたの慈しみに来たはずの人々をこのように地の獣の餌となってしまったと。で、人々の血を水のように流すと、さっきのにもう徹底して反抗をそのままみんな殺していったというようなことです。で、近隣の民、周囲の民に、まあざけられたと。で、このような非常に激しい状況ですね。で、この11節も囚われ人ってありますが、実際に捕囚として囚われていった人わけで、そういう囚われ人の嘆きもどうか見舞いに届くようにと、そういう切実な大きな戦争の結果ですね、徹底して敗北をして、そうして大間両岸までえぐり取られるということはですね、随分このひどいことをしたわけですが、こういう形で見せしめとしてもう絶対復讐をするだろうと、まあ、そういうようなことでですね、したわけです。で、これがですね、神様がおられるんだったらどうしてこんなことをされるのかと、それがまあこの五節で、あなたはいつまでこのように永久に飾るんですかと。で、このようになってもこの詩を作った人、こういう特徴は、この疑問があってもですね、打ちのめされてもそれでも諦めないで、この神様に必死で祈り叫んでおると、これがこの神を信じる人の大きな特徴だということがわかるんですね。それで、あなたを知ろうとしない異国の民をどうか滅ぼしてくださいというふうにですね、彼はヤコブ国民の、このヤコブっていうのはイスラエルの民族、ユダの民族をこういうふうによく言いますけども、ひどい状態にしてしまったから、どうか怒りを注いで裁いてくださいと、まあ、これは自然な叫びだと思うんですね、この6、7。で、このように非常に緊迫した大変な状況だからこそ、この詩を作った人はまっすぐ神様に向いてですね、こういうふうに叫ばずに折れないと。で、この信仰の真剣さってね、やはり非常に苦しいことに陥らないとどうも信仰も生ぬるくなるっていうところが誰でもあるので、この民族全体に対しても神様は大きな裁きでもあるけれども、同時にまたこのように覚醒させると、目覚めさせるということのためにもですね、こういう詩がこういう状況に置かれたと思うんです。で、こんなにひどい攻撃、殺戮徹底して受けておりながらですね、この8節にですね、あるように、常にいろんな物事が起こるのは相手が悪い、相手を裁いてください、滅ぼしてくださいと祈るとともに、私たちの昔の悪、昔の罪っていうことをですね、どうかそれを見て裁かれたらどうしようもないから、憐れみっていうのは、その、まあ、聖書でよくこの罪を許すという側面こと、内容、特に憐れみっていうことの中心の内容としていることが多いですね。ですから、罪が許される、それがなければ何も進まないと、こういうふうに必死で祈っても叫んでもですね、過去の罪が問題とされてならばですね、これはまるでこの自分たちがますますひどい目に遭うばかりだということで、 私たちのかつての罪、悪を忘れる、心を止めない、それを裁かないで、哀れみをどうか許してくださいと。いつもこの聖書の著者、新約旧約も両方そうですけども、何事かを願ったりですね、悪い力が滅ぼされるって詩編でもよくありますが、ただそれだけでなくて、いつもこの自分自身も大きな罪、問題点を持っているのだと、そのこと常にこのように、問題にするというところが聖書の非常に聖書らしいところだと思うんですね。この点が日本人は太平洋戦争からアメリカが組織的に日本を緊急させた中のルース・ベネディクトが書いた菊と刀という、社会思想者から出た、戦後間もなく出て相当あれは読まれたようですね、社会思想文庫、現代教養文庫という中にありましたけど、菊と刀ということで象徴されます日本というものは、この絶対者を知らないもんだから、他者を見て恥ずかしいと、恥だと思っても、根源的な罪ということはどうしてもなかなかわからないという、罪の認識ではなくて単に恥だということがよく言われた。で、今回の日本の場合でもですね、戦死するのは生きてる回すのは恥だというふうなことでですね、それでみんな殺したと、あるいは自殺したと、そういうことです。で、靖国なんかでもそういうことありますよね。天皇もメモがですね、靖国も行かないと、あれは死の心だなんていうのが非常にあれになりますが、そういうふうに、永久戦犯に焦点を当てると、天皇はそれを非難して、戦争での永久戦犯だけが責任あるんだと、どうしてもそういう傾向になりがちなので、いよいよ天皇自身の罪はどうなったのかというですね、そういうこの日本の首相もですね、ああいうふうな日本の運命を狂わせて莫大な数の人が死んで、アジアの人も殺したという、そういう罪を深く問題としないで、単に日本のために死んだ、日本のために死んだと、そのことばっかりをですね言うと、こういうふうに罪を、日本人の全体的な傾向としては、罪ということはなかなかわからないんですね。だから今でも靖国がその、優秀感というのは、典型的な戦時物質、戦意高揚的な武器や、そういう飛行機も展示してですね、軍艦を流したり、そういうものを全然罪なかった、今でも靖国神社は、あれは聖戦だったということを表明しておることですから、でその聖戦だった、そういう神社に、首相が、ずっと前からですね、行くわけです。こういうことを見ても、この犯した罪の問題が出発点だという発想がないということがよくわかるわけですが、詩編旧約聖書を見ますと、このように、もうその悪魔的な力に寸断されて、王の両眼くり抜くようひどいことをですね、そんなことまでするようなものがあって、そしてあれは悪魔だということになって、自分への罪のことをまるで考えないと思うんですね。これは例えば日本が戦争空襲を受けたら、あれはアメリカひどいことをすると、原爆でひどいことをして、自分への罪があるなんて発想出てこなかったんです。で、相手からひどいことをされるほど、やっぱり相手があんなひどいことをするということであってですね、そのただ中で自分も実は罪があるなんて、とこも一般の人間関係でもそうですね、ひどい抽象をしたと、ありませんこと言った、あの人は岸かなんて言ってですね、あなたはそういう抽象みたいなことしたことないのかなんて、かつて自分もこういうことに似たことはちょっとでもなかっただろうかなんて、そういうことをまるで考えにくくなると思うんですね。ひどいことを言われたりされたりすると、それがここでこのようにもう本当に血のように流されると、そんなひどみにあってもなおこのように罪のことを思って憐れみを向けてくださいと、そういう気持ちがあるというと非常に違うんですね。この罪のところ、皆のために私たちの罪を許してくださいと、ね、私たちの罪が許されないことには、この困難な状況や苦しい状況からも脱却できないし、また神様も許してくださないと、神様からの力も与えられないということを深く知っていたので、罪というのは要するに自分がどこに立っているかと、 神様という前にはですね、どんな人でも立てないような存在だと、そういうことで、このことが敵のものすごい激しい歴史的にですね、包囲に数えるほどしかないような事態の中でも、やはり、罪を許してください、悪行に心を止めないでということが出てきておるわけです。で、そういうことをこの詩編というものはですね、一時的な感情じゃなくて、一方である意味で非常に冷静なところありますよね。こんな殺された感情的になって、そういうふうに相手をやっつけてしまえと、復讐心だけが大概起こるのに、自分自身のことを冷静に振り返るという、そういう、ゆとりというかですね、客観的に見つめるという精神を保っていたと。で、そうした上で、彼らがお前らの神どこにいるのかと、神殿を行進で潰しても何もどれも起こらんの、そういうふうなことをですね、どうか裁いてください、復讐してください、これも旧約聖書ではこういうことが出てくるわけなんですけども、どうか見える形で裁いてくださいというわけですね。で、この12節とか11節は、そういうふうにですね、10節から一部のところは旧約聖書の限界も示しているところですけれども、本質的にその罪の認識をいつも持っている、一方的な復讐とか憎しみでないという点なんですね。だからこの8節9節のところ抜いてですね、七の方向してくださいとか、恥ずかしみを7倍にして書いてください。もしここだけ言うにして、旧約聖書は困難だと、こういうの復讐に満ちているというのは非常に大きな偏った引用の仕方になります。それと同じことで、聖書っていうのはバランスを書いた引用され方とか用い方されたらですね、本当に何が出てくるかわからない。でもそれがこういうふうにバランスを書いた読み方だっていうのは、よほど聖書を正しくですね、詳しく綿密に学んでないと、ほとんどこれはこんだけ膨大なケースがありますから、見破れないですね。聖書間違って引用してても、そういうことで、聖書に関わって聖書の信用をもとにしていろんなことを言ったり、信仰宗教でいかがわしい宗教もできたりしますけれども、そういう意味でも聖書の内容より深く、この旧約聖書の時代的なものももちろんあるわけですね。一夫多妻とか、せっかくのまだなかったとか、武力によるそういうふうな戦争もあったけども、それらは時代的なもので、時代を超えて流れている真理というものがこういう中にいつもあるということですよね。苦しみのただ中でもこのように罪を絶えず思うという。そして、この12節までのところと、最後の13節からはまた非常に大きな区切りになっているということです。で、非常な苦しい状態で、なぜこのように13節のように、最後こういう言葉出てくるのかと、周りが死体とか崩壊した建物とかですね、ひび焼かれたとか、もう散々ひどい目でこれから先生きていけるのかと思うようなひどい状態にあるのにですね、なぜこのような13節のような言葉が出てくるのか。12と13は相当時間があって、かなりのですね、時間間隔があったというのが、これは今までの支援にもよくあったことですね。途中説明する3文でないから、この状況から何があってこういうに達したかっていうようなことは書かないわけです。で、そういうこともあって支援というのは突然こういう内容が変わってきて、なんとなくよくわからないというふうなこともあるわけですね。で、それを支援をこういうにじっくりと読まない限りは、断片的にさっとこう表面読んだったんでは気がつかないし、なんかよくわからないということになります。で、これはこのような激しい中で罪の認識、罪の許しを求めてですね、このように切実に叫ぶ叫びには神様が必ず聞いてくださると、ということを言おうとしているわけですね。で、実際にあなたに養われている羊だと、こんなひどいことが起こっても、たくさんの人が殺されても、それでもなお私たちはあなたのためであり、あなたが養ってくださっている羊だと、そういうふうに実感できるようなところへと神様が導いてくれるとですね。私たちの場合もそうだと思うんですね。 周囲がいろんな混乱があるから、もうそれで平和がないんだったら信仰を持ったって大した力じゃないということになるわけです。やっぱり信仰 の偉大な遺言はですね、周囲はいつの時代でも戦争も実はある、飢饉もある、ひどいこともある。だからそういうただ中でこのように真剣に叫び求め、自らの罪のことも知って許しをいただくならば、霊的にですね、確かにこのように神様の民だと。だからこそ何が起こってもある時だけ、都合のいい時だけ感謝でなくって、これは本当に神様にはですね、これは永遠に感謝ができるお方なんだということが、最終的に人間というのはこういう状態にまで導かれると、いつも聖書はそういうところなんですね。今のことだけを描写しはしないと、今から最終的にどこまで導かれるのかと。でこの詩編の書いたような特別な人は、やはりそういう霊的にですね、そこまで導かれたということだと思うんですね。で、いよいよにこれは常しえにもいよいよに同じことを重ねていますが、このように神様への感謝は常しえに続くと、苦しい中でもそのように神様に近づけられて、そこで神様の民だとはっきり分からせていただける、あんたが養ってくださっているとはっきり確信できたときには、これは周囲の状況に関わらず神様には感謝ができるというふうになるというわけです。でこれがこのことを実はこのパウロがですね、新約聖書でポリュリに言っている、いつも喜べと、いつも感謝をしようという、なぜいつも喜べるのかということですが、苦しい中からこのように叫び、自らの罪を許しも与えられた時には、苦しい最中でもある種の平安と喜びがあると、そういう状況へと導かれなさいとパウロが言おうとしているというわけですね。だからいつも喜べ、いつも感謝をせよっていうのは、あれだけを取り出して、そんなことができるはずがないと、これは誰でも思うはずですよね。何がそんなにいつも喜ぶことができるのかと。そんだけ世の中でも混乱しているではないかと。あるいは自分の個人的なこともいろいろ悩みがあるのにって思いますが、これは霊的なもう平安だから、平安も主から来るということでありますので、周りからは来ない。だから周りとは別個に霊的に与えられるものだったんですね。まあ、そういうことで、この詩は国家的な、社会的な、大きな歴史的な問題のただ中で、この一人の信仰の非常に真剣なある一人の人が、どのように心をですね、神様に向け、そしてそこから乗り越えていくことができたのかという、そういうところがまあここに現れているというわけですね。それでは79編はそこまでにしておきます。